おはようございます。高原豪一郎です。ところで、物事の本質を知るために、あえて反対の意味を考えてみるという方法がありますね。上の反対は下、右の反対は左、高いの反対は低い。反対の意味を知ると本質が見えてくるんですね。ある時子供に聞いてみました。買うの反対は何？当然売るですよね。ところが彼はこう言ったんです。見てるだけ。いや、これには笑いましたね。ところで、愛の反対って何でしょう？憎しみですか？いや、ある方はこうおっしゃいました。無関心だ。愛とは、どこまでも相手に関心を払うことです。目立ってる人や、脚光を浴びてる人に関心を払うということは、たやすいことですね。しかし、何もできなくなり、何も話せなくなり、何の役にも立てなくなった時にも関心を持って関わることは愛なしにはできないことです。そして愛してる相手には優しくできることです。神は愛です。人が良い時だけではなく、誰からも相手にされなくなった時ですら最大の関心を払い関わり続けてくださる方なんですね。ところで、愛の制約というと、やはり結婚式を思い浮かべる人が多いと思います。そこで今日は、結婚式で必ず読み上げられる聖書の箇所から考えましょう。こう書いてあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。さて、夫婦に対する聖書のメッセージは極めて単純です。要約すると、妻よ、夫に従え。夫よ、妻のために死ね、ということに尽きるんです。ところで、これは夫にとっても、妻にとっても、非常にハードルの高い命令に聞こえますね。神様はどうして問答無用に、相手のために従えだの、相手のために命を捨てろだの、おっしゃるんでしょう。それは、神が、この上もなく、あなたを愛しているからなんです。これは、妻よ、夫を大切にしなさい。なぜなら、その男性は私にとって、この上もなく大切な存在だからです。夫よ、妻を最大限に大切にしなさい。なぜなら、その女性は私にとって最高傑作なのだ、という意味なんですね。もし、人間に対する神の基準が厳しすぎると感じたならば、こう考え直してください。それほどまでに神はあなたを深く愛しておられるのだと。例えば私たちは自分が尊敬している人がとても大事にしているものを特別に預かることになったとします。どんな預かり方をしますか？とても丁寧に細心の注意を払ってって預かるのではないでしょうか。私たちは互いに神から託されたものなんですね。神という最高に目上の最も偉大な存在からの預かり物が私の身の回りにいる人たちです。そしてあなた自身もまた神にとってとびっきりに大事な存在だとおっしゃるんですね。第二に、キリストの愛とはどのような愛であるか、先ほどの箇所に書いてありました。それは目的を持った愛なんです。どんな目的でしょう？それは清い神の前に、シミもシワも何一つない、どこから見ても清い、傷のないものとして立たせるという目的なんです。まあ結婚式のハイライトは何と言っても花嫁のウェディングドレス姿ですね。あのドレスは真っ白です。これは汚れ一つないということを意味してるんですね。罪は完全に洗い流されて、今や神の目にもうっとりするような姿に変えられましたっていう意味です。 そのようにキリストは私たちの罪を完全に洗い流すために十字架の上で自分の命を捧げてくださったって言うんですね。ところである方々は、私には神に許してもらわなければならないような罪なんかありませんっておっしゃるんですね。今まで法律破ったことなんかありませんよっていうわけですね。ところが聖書でいう罪とは法律違反のみを指すのではなく、実は的外れっていう意味なんです。あるいは死角転倒っていう意味があるんですね。先日私はある方の家に招待を受けました。言ってみるとその方の愛車が何とも言い難い塗装を施してあるんですね。なんと阪神タイガースのユニフォームバージョンなんです。縦縞の塗装なんですね。なんでこんなのにしたんですかって聞きましたら、この車は私の車だ。私の車をどうしようが私の勝手だ。あなたにとやかく言われる筋合いはないっておっしゃるんです。確かに自分の持ち物ですから、自分の自由にすることができますね。世の中にはボディピアスって言いまして、体に金属のピンを差し通す方がいますね。中には舌にまでピンを通したり、舌の先を蛇みたいに裂いたりする人もいらっしゃるそうです。なんでそんなことするんですかって聞いたら、おそらく同じように答えられると思います。この体は私の体です。私の体をどうしようが私の勝手です。確かに自分の持ち物には自分の思う通りのことをすることができるんですね。ところが私たちは自分の人生についてしばしば思い通りにすることができないんじゃないでしょうか。この思い通りにしたいのに思い通りにならないことが多いのではないでしょうか。自分の人生は自分のものですから、どう生きようが私の自由。私は人生を自分の思い通りにコントロールしようとみんな意気込みますが、人生はしばしば予想外、予定外の事柄の連続で自分の思い通りにならないことが多いのではないでしょうか。そして自分の思い通りにならないのは人生が自分の持ち物ではないからではないでしょうか。人生とは命の時間です。そして命と時間は神から各人に貸し与えられたものなんですね。人の命の本当の所有者は人ではありません。人に命を貸し与えておられる神のものなんですね。本当は神様のものなのに自分のものであるかのように扱い、本来は神に従うべきなのに、我こそは神のように振る舞うアリ様は、死角転倒ですね。そして、この本来の目的から離れた、的外れの生き方のことを、聖書は罪って言うんです。人は誰もが死んだ後に、たった一人で、聖なる神の前に立たねばなりません。その時、罪と恥と傷で満身創痍になって立つか、シミやシワやそのようなものが何一つない、清く傷のない状態で立つかによって、人の行く永遠の行き先が決まるのです。すなわち、罪をもって地獄へ行くか、罪許されて天国へ迎えられるかです。キリストは、あなたを罪許された者、真っ白の、真っ白の人生を生きる人にするために、あなた自身が指定化した一切の罪をその身に負うため、十字架についてくださったんです。なぜ十字架にかからなければならなかったんでしょう。行動で作った問題を言葉だけで解決することはできないからです。罪を選んだ人間を完全に許すため、キリストは罪のない命を捧げるという行動をもって、無条件の許しを勝ち取ってくださったのです。どうぞ、あなたのために、十字架で命を捧げ、死に渡され、三日後に死を打ち滅ぼして、復活し、あなたの帰りを、今かと待っておられる、キリストを信じ、受け入れてください。心から、お勧めしたいと思います。